ラジオ寺子屋インタビュー講座未来の学校づくり第1回目のインタビューは、今日は神奈川県の逗子にあります文化プラザでの収録になります。はい、今日は原っぱ大学の学長塚越明さんにお話を伺います。よろしくお願いします。はい、このね、未来の学校づくりインタビューコーナー、もうずっとずっとやりたくてしょうがなかったんですけれども、いろいろ事情がありまして、はい、今日がなんと第1回目。
光栄です。
はい、嬉しいです。このね、あの大人のも子どもも育つ、まあ共に育つというんですかね、そういう学び場を、うん、あの全国に発掘していきながらというかですね、あの新しい学びの形 の、うん、あのアイディアのシェアが皆さんとできればいいなと思って、この講座をこれからやっていきたいと思っていますので、今日は原っぱ大学についてちょっといろいろとお話聞かせていただけたらと思います。ではでは、まずまず原っぱ大学ね、あの活動内容など、まあこの大学ができるまでの経緯など、そういうのを軽くお話いただ
け、
軽い気持ちで、
はい、最初に、今は原っぱ大学っていう名前なんですけども、最初に立ち上げたのが2012年の4月で、その当時は、頭に子供ってついてまして、子供原っぱ大学と言いました。でちょうど2012年、僕はそれまでずっと2002年から会社員をやってたんですけども、震災を契機に、なんかこのまま会社員で組織の中でぐるぐる回ってるだけで自分はいいのかなっていう思いがずっと自分の中にあって、で、まあいろいろ話をしてったり、ちょうどそれこそ僕もグリーンズってウェブメディアの学校みたいなところに通って、でそこでなんかこう自分の大切なもの、自分が信じるものを形にしてプロジェクトを作っていこうみたいな話だったんですね。でその中で、その要は仕事は仕事で、別に商売じゃなくても自分が大切にするものを世の中に出していって、まあ、プロジェクトを回していく、でそんな世の中作っていくといい世の中になっていくんじゃないかみたいな話を彼らからすごく聞いて共感をして、で立ち上げたんですよね。でその時に僕はもうバリバリのいわゆるサラリーマン会社員だったんですけれども、僕自身がこの逗子っていう町に生まれ育って、で一時東京に住んでたんですけど、その時にはもう子供と逗子に戻ってきていて、で何を自分がすごい大切にしてるかって言ったらば、何が好きかって言ったらば、別に正直言うと子供が好きとかじゃないんですけど子供と遊ぶ時間がすごい好きだったと。子供と一緒に山に入って秘密基地を作って遊ぶとか、海で焚き火台を使って焚き火をするとか、葉山の岩場で素潜りをするとか、なんかそういう子供をきっかけにちょっとしたこの辺りの自然で遊ぶっていうことがすごく僕にとって好きなことだったの。でそれって誰もが体験している当たり前なことだと僕は思っていたんですけれども、その学校の中でいろんな人と話をしていると、そういう体験をしたくてもできないとか、ちっちゃい頃してたけどなかなか大きくなってからできなくなってしまってるみたいな話をすごく聞いて、あれ、そこにもしかして人が求めるものがあるのかなって軽い気持ちで思ったんですよね。で割と思いつきで、その頃なんとか大学みたいな活動があちこちでいろいろあったんで、その大学っていう言葉と原っぱっていう言葉の音が良かったんで、特に深く考えず、子ども原っぱ大学っていう名前で活動を立ち上げたのが2012年。でその当時はもう本当にイベント屋さんで、イベント を企画して人を集めるっていうことだったんですけど、一番最初に立ち上げたのが、横須賀の空き家に食屋坊農園っていう非常にいい感じの里山カフェレストランみたいなところがあるんです。そこのマスターと仲良くなって、その裏山を使わせてもらって、その山を開拓して秘密基地を作ると。秘密基地作り学科、大学なんで秘密基地作り学科っていうのを募集したんですね。で初めて立ち上げた、自分自身立ち上げたイベントだったり企画だったりで、人が集まるかよくわからんと。 で子ども原っぱ大学秘密基地づくり学科って日程は決めて場所も決めてスタッフも決めて、うん、なんだけどどうやって告知しようと、うん、で僕一方で平日はもう会社員でこうバリバリやってたんで、どうしようかなと思ったんです。でサイトも作ったんですよ。そんなサイト誰もいないし、フェイスブックページも作ったんですけど、いいねは僕を含めて3人とかそんな状態で、でしょうがないからと思って、まあ、自分のタイムラインでそのことを流すことにしたんです。ただそこ、うん、僕は会社員の顔があったんで、うん、それなんか自分のすごくうちにある大事なものを会社員の、そのフェイスブックには僕の会社の同僚だったり先輩だったり後輩だったりがいっぱいいて、でなんか子供原っぱ秘密基地作りとこいつ気が狂ったかと思われると思ってすごい嫌だったんですけど、うん、まあ、勇気を出してそこに投げたら、うん、その同僚だったり、先輩だったりがすごいそれ面白いねって言ってバーッと広げてくれて、で結果そのイベントにものすごいたくさんの人が来てくれて、で一日楽しんで、でまあ参加費を払って、で喜んでまた来たいって言って帰ってくれたんです。でそれがすごい成功体験で、まあイベントとしては結局赤字ではあったんですけれども、でもあの会社の看板とかじゃなくて自分がの中から出てきたものを世の中に出して人が集まって喜んで帰ってくれるっていうのは、そんなことってありえるんだっていう気づきがすごく自分の中で大きくて、でもしかしてこれまぐれなのかなと思ったら2回目3回目ってイベント繰り返して毎回こうみんなが集まって喜んで帰ってってくれる、でその積み重ねが、あ、そっか、これってなんかこう何かを掴んでるのかもというか、
求められて
る、求められてるかもみたいな、でそのうちそれがだんだん自分の欲望になってくるわけです、うんうん、これで俺は飯を食っていきたいみたいな、うんうん、でそんなこんなで、まあ、会社員を辞めようというふうな流れに自分の中で辞めざるを得ないなと、一度きりの人生みたいなふうに思って、2013年に会社辞めたのが2013年末に、うん、でそこからまあ辞めるときは勢いで辞めたんですけれども、やっぱりですね、なかなか、まあ、あのイベント屋さんで食っていくっていうのはなかなか大変なことで、じゃあどうしたらいいかっていう、そこから試行錯誤が、まあ、1年ぐらい悩んだりうまくいかなかったりということを続けて、で、まあ、もし後から話すかもしれない、はしょると、あの今のパートナーと出会い、今やってる原っぱ大学の形に、まあ、出来上がったのが去年の末から、うん、でっていう形です、ね、で今の原っぱ大学っていうのはもうイベントであることをやめようと思いまして、あのもっとその特定の親子に、あのコミットするというかですね、365日間親子の遊びの学校っていう風にして、というコンセプトを仕立てて、単発のイベントではなくて、うん、その1年間その特定の親子と一緒に僕らのフィールドだったり、うん、彼らの地域で遊びを自分たちで作ってもらう、ないしは一緒に思いっきり遊ぶっていう体験を積み重ねていくっていうための場を提供することを価値としてやっていくサービスに、まあ、今年の頭ぐらいからシフトして、うん、今それを走らせているっていう、うんうんうん、長くなりましたが、そんな感じです。
いや本当にね、こう365日って書いてあったので、うんうん、いや本当毎日どんなことをねどんなスタイルでやられるおつもりなのかなというところが、まあ、ホームページでね少し分かるところと分からないところがありますので、ちょっとそれはどんなスタイル、
はい、365日は、はい、まあ、正直言っちゃうと勢いでつけたネーミングでまあ、1年間、原っぱ大学が提供するサービスとしては、フィールドワークとホームワークとコミュニティっていう3つの柱を我々は提供しているんですけれども、でフィールドワークというのはですね、この逗子の、桜山っていう山がちょうど僕の今ここに座っている正面に、あの辺りに山があるんですけど、まあ、見えないんですけど僕らも見えないんですけども、はいはい、そこの山の中にちょうど地主さんからお借りした、ね、それなりに広い4ヘクタールとかあるスペースを僕らが、まあ、友達と管理してまして、でそのフィールドに、まあ、親子で集まって、月1回集まって、まあ、好き放題遊ぶと、木を切り倒してもいいし、焚き火をしてもいいし、小屋を作ってもいいし、でもなんていうか遊びを自分たちで考えるところを作るところから、でそれはいろんな親子がごっちゃ混ぜになって、 まあ、親と子っていう縦の関係だけじゃなくて、こっちの大人とこっちの大人との斜めの関係だったりっていう、うん、ぐちゃぐちゃしながらみんなで思いっきり遊ぶっていう体験を月に1回するっていうのがフィールドワーク、うん、でまあ、そこはただ非日常の場に近いので、そこでのそういうちょっと晴れの感じを、うん、家庭に持ち帰ってもらうというか、うん、家庭でのアクションを変えてもらうっていうことで、今度ホームワークっていうのを持っていて、それは2ヶ月に1回僕らはご家庭に、まあ、なんて通信教育に近いのかな、いろんな遊びの種をお届けすると、
うん、種、
まあ、宿題ですね、そうですね、はい、例えばですね、うん、あのついこの間やったの塩ビ缶を、これ原っぱ大学の完全オリジナルなんですけど、塩ビ缶を組み合わせて水鉄砲を作るみたいな、でその塩ビ缶と説明書を届けるとか、あと一番最初のは、革のでものづくりっていうことで、 A4 サイズの革を1枚届けて、もうそれだけなんですね、であ
と本物の革をね、
そうそう、はい、
うん、
2枚か、それとあと多少そのハトメって止める金具と、でこれで誰かに、大切な人に何かを作ってください、
うん、
要はですね、通信教育っていうと普通で言えばもう手順が決まっていて、うん、アウトプットが決まっていて、まあ、どうすればその手順を踏んでいけば形になるっていうものだと思うんですけども、僕らはそこが形にならないことを、形が決まってないことを自分たちで選択して、うん、時には失敗して形にしていくっていう、そのプロセスが一番大事だと思っているので、うん、そのプロセスを体感できるようなホームワークを家庭に届けると。でなかなかですね、いろんな地域から集まっているので、いや地域コミュニティみたいなのはない方だったり、まあ、仲間が薄かったりということで、今度はそのホームワークとフィールドワークをつなぐ、今度オンラインのコミュニティっていうのを我々運営してて、
オンラインのコミュニティ、
はい、コミュニティっていうんですけど、まあ、要は Facebook グループですね。
あ、なるほど。
でここは何かっていうと、ホームワークの、うん、やってる途中の状態とか、ここまでやったんだけど失敗しちゃったみたいな話とか、うん、こういうふうにやったらうまくできたよっていう情報をその参加者同士で交換するとか、
うん、
あとはあのフィールドワークでやったあの活動の写真をみんなで共有するとか、
うん、
ないしは参加者が今度こんなことやるんだけどみんな一緒にやらないっていうやり取りをするとか、要は、多分ラジオテラ小屋と近い発想なんですけども、うん、地域に依存しないで仲間同士がつながる場としてコミュニティ、
うんうんうん、
でこの3つ を基軸として、うん、で皆さん自身が別に原っぱ大学が何かを提供するというわけではなくて、365日間の親子の在り方を変えていくと、
うん、
そういう意味の大学だと。で何かっていうと、元々のこの課題感というのが、僕ら特に、まあ、僕自身の子育てを見ても、その親子の時間を、まあ、アウトソースしすぎなんじゃないのという課題感があって、いや例えば、なんか忙しいなと思ったら、まあ、iPhone をパッと子供に渡しちゃうとか、
よく見かける風景ですよね、は
い、YouTube 見とけ、うんうん、いやまあ、もうそれは一つありなんですよ、はい、ありだけど、例えばそんな話だったり、
うんうん、
ないしはなんか、上達してほしいと思ったら、例えばスイミングスクール習い事に入れちゃうとか、英語を習わせるとか、
うん、
なんかその何らかの成果を得るために親子の直接の時間をどんどんこう、それは、サービスだったり機器だったりに切り離していって、親と子が面と向かうというか、コミュニケーションする、うん、濃い時間がどんどんどんどん僕自身も含めて失われていってるんじゃないのかなっていうのが、もともとのすごく大きな課題感 で、
うん、
でそこをもうちょっと突破するというか、子供に対しても向き合う、大人に対しても向き合う、それが人と人として混じり合う、うん、まあ、そのサービスに全部依存するんじゃなくて、自分自身が主体的に、子供だったりその時間に関わっていくっていうことを一番、うん、体現しやすいのが遊びだと思ったんです、
うん、
遊びの時間をそういうふうにやって、大人も夢中になって遊んでしまうし、子供も夢中になって遊んでしまう、気づいたらだから大人とか子供とかそんな関係なくて、一人の人同士として遊んでるっていう、うん、その体験がもしかして僕ら、うん、特にそのサラリーマン時代だった僕自身だったり、今東京で一生懸命働いているお父さんだったり、
うん、
共働きの家庭だったりっていうのにすごく大事なんじゃないかなと、
うん、
でそのきっかけをフィールドだったりホームワークだったりで僕が提供し続けることっていうことが、ものすごい今の家庭の価値になるんじゃないかなと、
うん、
それがその365日間、まあ、コミュニティに発信しようともいつでも発信できる、その1年間の中で 家族の時間の過ごし方だったり、うん、感じ方っていうものが変わったら、まあ、その人たちの暮らしも変わるし、その人たちの周りの人ももしかして変わっていくんじゃないかなと思って、まあ、始めたと。その意味での365日。
なるほど。毎日毎日そこにね、あの子供たちと、うん、が来るというわけではないけれども、ないない、うん、心はつながっている365日を提供しますよっていうことですよね。
いい加減ですね。
いやいやいやいや、
はい、いや、
まあ、でも、うん、そういうふうに、なんていうんですかね、こう今オンライン、うん、まあ、イベントっていうんですかね、はい、オンラインも上手に活用しながら、
そうですね、
これって今すごく必要なツールなんじゃないかなと、うん、オフラインとオンラインと、うん、ね、ネットとリアルとじゃないですけど、うん、やっぱそれぞれの良さっていうのを、うん、まあ、上手にバランスよく取り入れることで、うん、誰にとっても負担がね、
そうですね、
少なく、うん、そしてあの本当にちゃんと自分を感じられる時間をきちんと提供するためにも、うん、このバランス、うん、すごく大事だと思うので、
はい、
楽しみですね。でも、あのとりあえずゼロ期が、はい、あの今年2015年の2月にちょっと始まり、
はいはい、
で、あのいろいろトライアルをして、はい、この8月に1期がめでたくスタートするっていう、
はいはい、
今もうまさに1期スタートの瞬間に、
ね、先週1期は2コース A コースと B コースって2コースやってるんですけども、うん、先週の日曜日に A コースが入学式で、今度の土曜日に B コースが入学式っていうことで、うん、まあ、これから1年間、まあ、ゼロ期はどちらかというとパイロット版というか、まあ、試験的にやらせていただいてたんですけども、まあ、1期この8月スタートのものは、まあ、本サービスということで、そこのパイロット版が毎年うまく回るというか、僕らの仮説通りにいきそうだということが見えてきたので、1期はガツンと始めさせていただいているという感じです。
ということは、まあ、これからの1年間でどんな、まあ、学びと手応えと、ね、そういう思いがこう深まっていくかっていうのはこれから始まるところではあると思うんですけど、
う
ん、不安はないですか？
不安
や悩みはないですか？
不安や悩みはないですか？不安はそんなにないかな、うん、もちろん日々のことで、うん、細かいね、あのこれでうまくいくかとか、この仕組みでいいのかっていうことは多々あるんですけれども、で始まるまで、ちょうど先週入学式が始まって、あの参加してくださる方々との顔を合わせられたんで、始まるまではお互いどんな人が来るんだろうとか、向こうも お金を払ったはいいんだけど、これはどんなサービスなんだと正直あんまりない形だと思うんですね。成果が曖昧といえば曖昧なので、お互い、まあ、なんとなく緊張感があったんですけど、やっぱり会ってしまうと人と人なんで、うん、まあ、なんとかなるって言い方おかしいですね、うん、あのこの人たちとなら信頼関係を築いていって、うん、お互いに、学び合えるというか遊び合える場を作っていけるっていうことが割とスッと確信できる、うん、まあ、ありがたいことに今回集まってくださった方々はそういう方々だなというふうに我々も感じられたので、
うん、
まあ不安というか、まあ、責任感というか、じゃあちゃんと期待を超える成果な体験を返していこうっていう部分とか、まあ、あとはフィールドは管理しすぎないことを大切にしているので、例えばこの前も山上がってたら、まあ、虫がいたし、蜂なんかブンブン飛んでいるし、木から墜落する子どももいるし、ノコギリが指切る子もいるし、焚き火がガンガン燃えててその火のついた枝を振り回す輩もいるし、まあ、ある意味今 その教育環境と逆行しているというか、事故が起こりやすい場をあえて大事にしているんですよね。でその中で、子どもも大人も自分たちで身を守るというか、何が危なくて何が危なくないかっていうラインをはっきりさせていくっていうことを感じてほしいと思って、あえてそういうところを緩くしているんですけども、なので不安というか、まあ常に引っかかるのはそこのバランスですね、はい、もちろんスタッフの中で安全をいかに守るかっていうことは常に一番大事な議論として上がってきますけれども、ただその時に要は未然に防ぎすぎてしまうことのつまらなさというか、 それは意味ないと思う。疑似体験にしかならない、うん、っていうところをどのレベルでするかっていうのは、まあ、悩みというかもう付きまとう課題というか、うんうんうん、まあ、常に考え続けて常にチューニングし続けてっていうことは、まあ、しょうがないですね。こういう仕事をやる以上は付きまとうことかなと。でもそこに価値があると思っているので、うんうんうん、答えはできらないんですよね、うん。
いや、なぜね、いや不安はっていう風に聞いたかなっていうのは、はい、やっぱりこう、まあ、多くの人がこういうことやってみたいっていう何かを感じながらも、でもちょっといろんなことを考えると一歩踏み出せないなって思う気持ち、不安とか恐れとかそういうものも手伝って、本当にやりたいことをもやもやと感じながらいつまでもそれに着手できないとか、そういうことってよくあると思うんですよね。なんかそれを今まで塚さんは例えば会社を辞めるっていうこともアクションもそうだし、徐々に徐々にこう解除して超えてこられてると思うんですよね。その何か不安が全くないわけじゃないんだけど、それでもこれをやるっていうね、なんかアクションを起こすこのなんか火種のようなものって
あ、多分それを火種と捉えるとなかなか火種はある人ない人みたいな感じになっちゃうから難しいだろうなと思って、唯一の違いは具体的な形に落とせるか落とせないかなと僕は思うんですよ。もうそれしかない。形を具体的にしてそれに対してフィードバックをもらって調整してっていうことを繰り返していくしかなくって、でそれはだから具体的であればあるほどよくって、僕が会社員であるっていうところと違う選択肢を手に入れることができたのは、一つはそのグリーンズの学校に具体的に行くっていう選択を、まあ、それ数万円払ってしたっていうこと。でその次に大きかったのがやっぱりその秘密基地作り学科っていう最初のイベントを4月の2012年4月の27日か8日かそのぐらいだったと思うんですけども、うん、その日にやるっていう風に3月だか2月に僕は決めて、場所を抑えてスタッフを抑えてコンテンツを決めてっていう、もう退路を断つというか、それが合ってるか間違ってるかわからないんだけれども、具体的に形にする。でしかもリスクを負う必要は別になくって、で不安って大抵はリスクに対しての不安というよりも評判だったり、なんか自分の見られ方に対する不安だったりすることが多いなって自分の経験から思うんです。その時もこれやってバカにされないかなとか、これやって人集まんなかった時になんか恥ずかしい思いしないかなとか、でもどうでもよくって、なので一回具体的に形にしてみると、でそんな一回目に完璧なものはできないので、そうすると次の一歩が開ける。で次の一歩っていうのは、全然ダメだったりだったら違う形を考えればいいし、やってみて全然面白くなかったって言ったらやめればいいし、なんかそんなに先までのステップを決めるつもりは必要はなくって、ちっちゃい一歩を踏み出す。そうするとああだこうだ言ってくれる人がいるとか、ああ案外うまくいったとか全然ダメだったとかっていう、そのちっちゃい一歩の積み重ねでしかなくってだけなんですよね。やりたいことがもしぼんやりとしてあるんだったら、じゃあそれを具体的にするのは何なのか分かんない、ブログを始めるなのかイベントをやるなのか何でもいいんだけども、
旅をするなのか、
まあ、もちろんもちろんそう、ね、それを形にし続けていくことで、多分自分の理想の形とか、それで例えばご飯が食っていけるとかっていうところになるまでには時間がかかるっていうふうに前提として思うことだと思うんです。一朝一夕にはいかない、石の上にも3年の世界だということを知る。でそれは多分自分の実感としては知れないから、やっぱりそういうことをやってきた周りの先輩だったり、まあ、っていう人たちの話を聞くと、まあ、そんなもんなんだって思えると思うから、そう、そんぐらいの長い気持ちで考えながら第一歩をちっちゃい一歩を踏み出し続けるっていうことが全てなんじゃないかなと思います。
じゃあ今そのちっちゃな一歩を2012年から踏み出し続けて、で新しい形が今年の初めに見えてきて、でいよいよ本スタートを迎えて、 またこれからも取材に行かせていただいてよろしいでしょうか。
山にもいらっしゃ
る。そうですね、はい、中の変化とか、うん、そういったものもまたゆっくり、うん、じっくりお話を伺いながら、ちょっとこれから応援させていただけたらいいなと思います。うん、さあさあさあ、ではですね、まあ、いろんなお話聞いてきたんですけれども、今だいたいスタッフっていうのは何人ぐらい関わってくださっているんですか。
いろんなレイヤーがあって、まあ、結構これもさっきの話とも関わるんですけれども、まあ、事業としてプロジェクトをちゃんとやっていくっていった時に、まあ、自分一人だとなかなかできないっていうのは、まあ、誰しも感じていることで、僕もそこでなかなか苦しんでいて、もともとイベントやっていた時は塚越とその仲間たちみたいな感じで手伝ってくれることは、それこそベースとしては100人ぐらいの Facebook のコミュニティを持っていたりとかっていう感じだったんですけども、でも一緒にの目線で話を話し合える仲間っていうのは当時はいなかったんですね。うん、で今の形の原っぱ大学になったきっかけは、志村恵子さんっていう今のパートナーと去年の秋ぐらいに出会ったことがすごい大きくて、で彼女とが僕が今ファウンダーというか新しい原っぱ大学の、まあ、コアスタッフ、いろんなことを決めたり、まあ、この事業に投資もしているし、まあ、自分たちの事業としてやっていく2人で、その周りに逗子のいろんな仲間、僕の小学校からの同級生だったり、まあ、これに共感してくれる仲間がコアメンバーが、1,2,3,4,4人かなで、ね、その6人がコア でさらにその周りに、共感して手伝ってくれる仲間が、まあ、コアで 4,5 人かなっていうようなチームで日々やっております。
では常勤という形ではないけど、そういうイベントがある時とか、
そうですね、
その何か手が必要な時とかに、もう心よく駆けつけてくださる方々が何人かいらっしゃるというような、
そこをどんどんどんどん、まあ、お金も含めて回るように今形作っていって、で元々はもう本当にお手伝いっていう形だったのを、彼らにもちょっとずつそのお仕事としてバックができるような体制を作りながら、まあ、回していってるっていう感じです。まあ、そもそも別に常勤の人がそれほど必要な事業でもないので。
そうですよね、なるほど。いや、私自身もね、この旅をする種から始まって、ラジオテラコヤという、まあ、ちょっと新しいトライアルをちょこちょこね、こう仕掛けてくる中で、この持続可能なね形に活動をしていくっていうことは、最初からはそのこうすればうまくいくんだっていう、このまあものっていうのは見えない時もあるんですけども、でももうやらざるを得ないみたいなね、自分の中の情熱がもうやるしかないみたいな形で、ちょっとずつやりながら見えてくる、やりながら変化させていくっていうようなところがすごく大きいなと思っているので、ね、今回今の段階だと一気にスタートっていうところで、これからもまたまた進化変化しながら深まっていくのかなと思っているんですけど、でも一つこうなんか自分の今の 現状の中で、これを本当に続けていく、持続させていくためにどんなことが必要かなってイメージしているものってありますか。大事にしていることでもいい
し、大事にしていることは、まあ、お金を回すことですかね。やっぱりお金を回すことと事故を起こさないこと、その2つだと思うんですけど、続けるっていう意味では、まあ、事故を起こさないことは当たり前だとして、やっぱり今の世の中で、まあ、もちろん別に僕もその金儲けばかりとかっていう話はないんですけれども、事業としてきちんと継続していくっていうことは、お金を回し続けることだ、それが一番の近道というか大事なポイントだなと思っていて、でそれはもちろん僕自身の時間を注ぐということもそうだし、スタッフに関わり続けてもらうこと、気持ちよく関わってもらうっていう観点でもそうだし、そこですよね。でそこをどう仕立てるかっていうことを、それは逆に参加してくださっている方が、そのお金を払っても気持ちいいと思ってもらう、あ、良かったなって思ってもらうレベルのサービス に仕立て続けること、うんうん、でもやっぱそこからは逃げちゃいけないと思っていて、うん、まあ そういうことですね、それをやり続けることっていう感じかな、うんうんうん、
今ね、あの、うん、すごく大切なところ、お金っていう言葉って、うん、さらっとね、うん、あの口に出せる人と出せない人っているような気がして、うん、私は今まで結構後者だった気がするんですね、自分自身はね、うん、でもやっぱりこう本当に大切にしたいものを、うん、あの持続可能な形でやっていくっていうことに真剣に立った時、うん、そこからあの目を背けることはできないなっていうふうに、うん、本当に遅まきながら最近になって、うん、そこに腹をくくるみたいなね、うん、ところに自分も今立っているような気がするので、その言葉がポッと出てきたっていうのは、やっぱりそこがすごくあの誰にとってもあの安心感を与える、そこがしっかりしている、うん、回っているってことで、関わる人がみんなが安心してもっと自分をあの発揮して関われるような、そういう形ができていくためにはとても大事なところなんだなってすごくすごく響きましたけれども、うん、はい、ではですね、そんな塚さんがまあ今一期スタートというところではあるんですけれども、あの将来妄想でもいいですよ、あのこの原っぱ大学がこんな風になったらいいなみたいなそんなイメージって何かお持ちですか？
ですね、これ実は 3,4 ヶ月前に、とある、海外からいらしてる、ま、若手の、教育関連の起業家たちの前にて、ま、ピッチというかプレゼンさせてもらう場があって、でそこで、ま、原っぱっていう言葉を、ま、横文字にして話をして、こういう親子の時間を作っていくっていうことを話した時に、それはいろんな国から出したんですけども、例えばイギリスだったりオーストラリアだったり先進国でも、例えば東南アジアのマレーシアとか、インドネシアみたいな国だったり、あとまた全然違う国でその場にはいなかったんですが、アフリカで起業して友達に聞いても、要は世界中のいろんなレイヤーの国々の都市部において親子の遊びの時間をどう作っていくかっていうことってものすごい課題だったり、ないしはそのサービスにお金を払って全て委ねてしまって結局家族の時間が空洞化しているみたいなことがどこの国でも起きていることだっていうのをすごく感じたんですね。つまり成熟したこの日本の都市部っていうで課題に感じられていることはきっと世界に通用する課題だなと思っていて、僕らの事業名として原っぱ大学なんですけども、会社を先月作って、それを原っぱ株式会社って僕ら呼んでて、その原っぱは大文字の英字にしてるんですね。でそこに込めた意味合いは原っぱっていう概念で、原っぱっていうのはさっき一番最初に言った通り、僕らの原っぱ大学っていうのはその自分たちで遊びを作ると、自分たちで考えて失敗しても成功してもそのプロセスを大事にして遊ぶっていう、その体験を世界に向けて発信していくみたいなステージまで行ったらワクワクするな。
ワクワクしますね。でも今のお話聞いて、やっぱり各国で、まあ、都市部の生活者に、まあ、限られるのか限られないのか分かりませんけど、やっぱりそういう、まあ、悩みというかがいろんな国であるっていうことなんですね。
面白かったのはアフリカのどこだったかな、なんかどっかでかい都市で起業している友人に話を聞いたら、そこの大きな都市ナミビアだったかな、大きな都市部ではアフリカですよ、だからまあちょっと都市部を離れれば大自然があるんですけども、その都市部の富裕層向けに農業体験をするサービスがものすごく受けていると。で日本ってやっぱり自然が、まあ、いい意味で小規模なので、やっぱり東京から1時間の逗子に来たらそれなりの山と海があってある程度安全で遊べるんですけども、オーストラリアの人もそう言ってましたけども、世界のいろんな都市部って都市部を離れるところの自然が強すぎちゃって、 うかつに遊べないみたいな、
うかつに遊べない
ないしはその犯罪が怖くて、その自分の家と公園と学校とっていう、まあ、守られたエリアでしか遊ぶことはできないとか、課題の感じは違いますけれども、起きている現象としてはその守られたエリアで一定の体験経験しかプログラムしか味わえないみたいなところは多分世界共通なんだろうなと思って。
なるほど。
で僕らというか日本で今それに気づいている家族、まあ、僕らも含めていろいろいるので、それを仕立てて世界に持っていくなんてことができたらいいなっていうのは、そこは妄想です。妄想ですけど、常にこの辺にある話です。
やっぱりこう一人の妄想がね、うん、みんなの心にこう火をつけてじゃないですけど、欲しかったものがないから違うもので代用するっていう、欲しかったものを自分で作るっていう人がもっともっと増えていった時に、うんね、本当にかゆいとこに手が届く本当に欲しかったものを自分で作れるんだっていう、その成功体験をね、ちっちゃくても積んでいくことで、何か未来が変わっていくっていうことを私もイメージしていろんなことをやってますけれども、そうですね、楽しみですね。いや本当に素敵な夢を聞かせていただきました。多分これをお聞きの皆さんの中にその人それぞれのね夢がちょっとパチンと弾ける音がねした人もいるんじゃないかななんて思ったりするんですけれども、じゃあ始まったばかりの第1期ですけれども、はい、これからごとお話を伺わせていただきながら、はい、まあ、ラジオ寺子屋の方も共に進化していけたらいいなと思っておりますので、今日はありがとうございました。